皆さん、おはようございます。11月7日の礼拝の説教、これから、始めさせていただきます。本当にコロナウイルス感染収束を願って、私たちは長い間、自粛生活をしておりましたけども、もう10月の17日から、礼拝を皆さんで一度で返して礼拝を守ることを続けております。本当に皆さんと一緒に、礼拝を守るというのは本当に嬉しいことであります。皆さんがお元気に、ですね、集まっていただけるこの幸せを今本当にかみしめているところであります。さて、今日は、昇天者記念礼拝を迎えました。日本キリスト教団では、11月の第1の日曜日を英民者記念日と定めております。これは日本で言いますと、このお盆とかお彼岸のようなもので、亡くなった人を記念して偲ぶ日にあたっております。私たちの教会では、英民との表現じゃなくて、天に召された、そして今復活の時を待つ者との理解からですね、昇天者記念日と呼ぶことにしております。復活の希望の中に今皆さんがおられるということであります。お手元に昇天者の名簿を、お送りいたしました。1926年大正15年から始まりました私たちの教会ですが、今年で95年の歩みの中で洗礼を受けて、この教会の教会員で召された方、この教会で葬儀を行った方、そしてまた、教会員のご家族の方で手に召された方などですね、そういった方々ですね、また教会の墓地に埋葬されている方のですね、お名前と写真等をですね、載せております。写真は、いつも毎年礼拝堂の前に、この日は飾っているわけであります。昨年から今日まで教会員であった方、また教会員のご家族の方などですね、7名の方が、天に召されました。この地上の命はやがて召される時が参ります。死を迎えるわけであります。本当にですね、信仰がなければ死というものは滅びであるとか、すべての終わりであると考えるのかもしれませんけれどもですね、キリスト教信仰では地上での命を召されたものはですね、天上に召されるんだと、天国に召されると信じています。そこで天上のこの体、霊の体をいただいて永遠の命をいただいていると。ですからもはや死はなく、もはや悲しみ嘆きのもう老苦もない世界を生きるものにされていると信じているんです。そこで愛する人と再会を果たすことができると信じているのです。そしてやがてはこの世の終わりの時に復活をするということも信じているわけであります。そうした世界を見てですね、体験して戻ってきて話していただいた人がいるわけじゃありませんけれども、聖書の御言葉を通して私たちは天の御国を信じてます。天から、神のもとから人となって地上に来られた 主イエス・キリストの言葉によりまして、それを信じています。その信仰に死に対する慰めがあって、希望があるのであります。この95年の教会の歩みの間に、いろんなことがありました。私たちはこの間のですね、出来事の意味を聖書を通して神様に聞くのです。そして神様が私たちにこれからですね、どのような教会を目指して歩めと示しておられるかをですね、この朝聞いてみたいと思うわけであります。今日与えられました聖書は創世記の15章1節からであります。創世記は12章から本当に具体的なこの人間のですね歴史を記し始めております。その最初の人物が信仰の父と言われますアブラハムであります。アブラハムはカルデアのウルに住んでおりましたけども、ある時父の眼差しが神様のですね眼差しがこの人物の上に注がれました。12章の、1節から、5節を、読みましょう。旧約聖書の15ページであります。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラムは主の言葉に従って旅立った。ロトも共に行った。アブラムはハランを出発した時、75歳であった。アブラムは妻のサライ、甥のロトを連れ、蓄えた財産をすべて携え、ハランで加わった人々と共に、カナン地方へ向かって出発し、カナン地方に入った。と記されております。一節で、あなたは生まれ故郷、父の家を出て、私の示す地に行きなさいとあります。なぜこのアブラハムが、選ばれたのか誰にも分かりません。アブラハムにも分かりません。分からなくともですね、アブラハムは神の言葉、内心から呼びかける声に従いまして、行き先も知らないで出て行ったのであります。そのアブラハムに対して神は、私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高めると祝福を約束されています。それから10年、いろいろな出来事が起こりました。その出来事に神は介入されて、繰り返しアブラハムに約束されました。13章の15節から16節であります。見える限りの土地をすべてあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫を大地の砂粒のようにする。大地の砂粒が数えきれないように、あなたの子孫も数えきれないであろうと。この13章、今お話しした12章の先ですけども、13章の15節から16節にそのように記されております。約束を与えられました。しかし 実現していないのです。彼はすでに80歳を超えて、妻のサライは70歳を超えたのに、まだ子供がないのであります。妻サラは子供ができない体でした。いくらあなたの子孫を大地の砂粒にすると言われても、それが実現する見通しはなかったのです。古代の人々はですね、死後の命というものを信じていませんでした。死後が信じられないとしたら、命は子に託するしかなかったのです。子を与えられる、それは人々にとって命の継承を意味したわけであります。子を持つことは何よりも大きな祝福だったのです。しかしアブラハムには子が与えられなかったのです。そのアブラハムにですね、再び言葉が与えられます。15章の一節です。これらのことの後で主の言葉が幻の中でアブラムに臨んだ。恐れるなアブラムよ、私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きいであろうとあります。アブラハムは神に反乱します、反論します。二節です。アブラムは尋ねた。我が神主よ、私に何をくださるというのですか。私には子供がありません。家を継ぐのはダマスコのエリエゼルですと記されています。我が神主よ、私に何をくださるというのですか。私には子供がありません。妻の体調もあります。彼も高齢になっています。証明の時が75歳ですから、この時は80歳を超えていたものと思われます。どうして今更子を持つことができましょうかと。子がいなければどのような祝福も無意味だと。神の約束は本当に無駄しい。彼はそう思っているんです。だから15章の3節です。アブラムは言葉を継いだ。ご覧の通り、あなたは私に子孫を与えてくださいませんでしたから、家のしもべが後を継ぐことになっていますとあります。アブラハムの口からはですね、感謝ではなくってこう恨みの言葉が出てくるわけです。子がないのに約束をいただいても何になるでしょうというわけですよ。それで4節から5節です。見よ、主の言葉があった。そのものがあなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれるものが後を継ぐと。主は彼を外に連れ出して言われたと。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになると記されています。天を仰いでと言われたんです。そして星を数えろとですね、あなたの子孫はこのようになるんだと言ってます。年老いて子供がなくて果たされない約束に幻滅を感じているですね、このアブラハムに天を見よと言われました。アブラハムの信仰はですね、揺るぎ始めていたわけです。その彼が天を見ました。天には無数の数えきれないほどの星が輝いています。6節です。アブラハムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められたとあります。アブラハムはですね、思いました。天に見える数限りない星を神は作られたんだ。 神は無から有を作られた。もう一度この方にを信じていこう。どのようにして子が与えられるかは知らないけども、この方に従っていこう。アブラハムは主を信じたんです。主はそれをですね、アブラハムの義と認められた、すなわち良しとされたのです。そして7節です。主は言われた。私はあなたをカルデアのウルから導き出した主である。私はあなたにこの土地を与え、それを継がせると言います。果たされない約束の繰り返しです。前に神を信じたアブラハムの信仰はまだ揺らいでいます。8節です。我が神主よ、この土地を私が継ぐことを何によってす知ることができましょうかと。信じた後も何も変わらないではないかと。彼は神に保証を求めているんです。神はこのアブラハムの不当な要求に応えられます。9節から10節です。3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳のお羊と山鳩と鳩のひなを持ってくるように言われます。契約締結にですね、必要なこの生贄の動物を用意せよと言われたのです。古代の契約は当事者双方のですね、動物を2つに切って、その間を間をですね、お互いが通り過ぎることによって結ばれたんです。もし契約が履行されないで破棄された場合には、この動物のように2つに切り裂かれても構わないというですね、意思を示すためであったんです。このヘブル語のではですね、契約を結ぶというのはカラートと言いますけども、この言葉には切るという意味もある。契約を破ったら殺されてもいい。契約はそれほどの重みを持つ行為であったのです。9節からです。主は言われた。3歳の雌牛と3歳の親ヤギと3歳の羊を持ってきなさい。アブラハムは動物を2つに切り裂いて待ちました。待つ間にハゲタカが動物の死体を狙って降りてくるんですが、アブラハムはこれを追い払うんです。太陽が沈んで、アブラハムは疲れと緊張から深い眠りに襲われました。その時彼はですね、主の声を聞きました。そして煙を吐く炉と燃える松明が動物の間を通り過ぎるのを見ました。神様はこう一方的にアブラハムと契約を守る保証をされたのです。その相手は約束を信じられないで印を求める相手でした。契約、救いの約束はですね、私たち人間の側の資格やですね、状況とは、全く関係なしに一方的な恵みであることをですね、神様はこの出来事を通して示されたのです。ここをですね、よくこう理解をしなきゃいけないと思うんです。旧約の時代のですね、約束の出来事、契約の印なんです。さて、私たちはこの物語からですね、私たちは何を聞くんでしょうか。その新約聖書ヘブライ人への手紙の11章1節以下にはですね、この信仰の先輩たちについて記されております。新約聖書の414ページを開けましょう。 414ページ、ヘブライ人の手紙11章1節以下からですね、特にですね13節です。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのですと記されてますですね。河口教会の第一歩はですね、1926年4月でありました。林正夫先生が当初は教会堂もなかったためにですね、現在の堺町の、一室を借りまして伝道所を設立しました。そしてその後木村茂雄先生、久世孝井先生、篠田一成先生が使わされて、そして私が使わされてきたわけです。宣教を開始するにあたってですね、いろいろな困難がこれから起こってくる、信仰が揺さぶられるような挫折や失望も起こるわけであります。その中で必ずやですね、私は思うんですが、私もそうでしたが、その中で神様の約束をですね信じて耐えて忍べとの思いをですね、このヘブライ人の手紙にですね代々の先生たちが託されてきたんじゃないかと思うんです。ヘブライ人への手紙のこの11章はですね、8節からこのアブラハムの出来事を記しております。アブラハムは神から受け継ぐべき地に出て行けと召し出されますと、これに従い行き先も知らずに出発したと記されています。どこに行くのか知らずに出発する、自分の将来を神様に委ねる、ここに信仰の原点があるんだと思うんです。その約束の地において彼は約束のなるのをですね待ったんです。しかしいくら待っても約束はならないんです。アブラハムに子が与えられたのは彼が100歳、妻サラが90歳の時でした。最初の約束から25年が過ぎていました。神様はなぜアブラハムをこれほど待たせたんでしょうか。約束の子が肉による子孫、すなわち実の子、子孫じゃなくて神様の選びによる子孫であることを教えるためにですね、神様はサラの胎を長く閉じて年老いるまで彼女に子を与えなかったんですよ。その間アブラハムとサラは何度も神様の約束を疑いました。先ほどもお話ししましたように、そうですね、疑いながらも信じ続けたんですよ。そしてイサクが生まれます。そのイサクからヤコブが生まれて、ヤコブから12人の子が生まれました。その12人がイスラエルのですね部族連合になっていきます。12部族の元へになっていくことになったんです。子孫が腰の数ほどに増え始めた時にはアブラハムはもうすでにこの世ではいませんでした。13節からこれまでの記述が振り返られます。信仰の先人たちは皆約束の成就を 見なかったんです。アブラハムは約束の地に招かれましたけども、生前は寄留者、旅人に過ぎなかったのです。イスラエルが約束の地をこの領有するのはですね、それから400年の後のモーセの時でありました。あなたを大いなる国民のもとにしようという約束はアブラハムの生前には実現しませんでしたが、後になって実現しました。彼らはその約束の実現を見なかったのです。その望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実をですね、遠くに望み見て喜んだとヘブライ人の手紙は記しているんです。しかし私たちがこの信仰の父と呼ぶアブラハムはですね、創世記で見ました通り、何度も神様の約束を疑ったんです。注目することは、その疑うアブラハムを神様は選び続けられたということなんです。だから彼はその信仰を続けることができたんです。彼は決して私たちの手本になるような貧困法制の人ではないと思うんです。それにもかかわらず彼はですね、神様はアブラハムを見捨てないで導き続けられたわけであります。彼が信仰の父と呼ばれる人生を送ることができましたのは、神が彼を見捨てられなかった、そういうわけであります。見捨てなかったからなんですよ。私たちの教会は創立95周年を今年迎えました。歩みの中にですね、反省すべき点、悔い改めるべき点は多々あったと思います。多くの失敗も犯し、罪も犯しました。私もただただ悔いるばかしであります。しかし神様はアブラハムを見捨てられなかったように、私たちをも見捨てられないんです。それこそが今日私たちが知らなければいけないことです。神様は愛する者を訓練されるんです。アブラハムになぜすぐに世継ぎが与えられないで25年間も絶望と疑いの中で苦闘しなければならなかったのか、なぜ全ての望みが途絶えたかに見えた時に初めて子が与えられたのか。祝福は私たちの技ではない、神様の技であることを知るためであったんですよ。私たちも今ですね、アブラハムと同じ苦闘の中にあるんじゃないでしょうか。皆さんもいろんなことで悩み苦しんでおられると思います。将来の展望が見えない、その私たちに神様は今天を仰げと言われているんです。救いの約束を信じなさいと言われているんです。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい、あなたの子孫はこのようになると言われています。あなたの希望はやがて与えられるんだと言われているんですよ。肉の子供じゃないんです。皆さんが思い描いている未来、あなた方の希望が叶えられるんだと言われているんですよ。私たちはもうこの神様に従っていきましょう。信仰の先輩たちのと習ってですね、神様に従っていきましょう。アブラハムに可能だったことは私たちにも可能なんです。今私たちに必要なことは、目の前に見える現実じゃなくて、望んでいる事柄を確信して見えない事実を確認することなんです。救いの約束を信じて歩んでまいりましょう。 昇天者記念の礼拝にあたりまして、どう か皆さん、この約束を、救いの約束を信じて皆で歩んでまいりたい、そのように願うものであります。祈りましょう。神様、昇天者記念の礼拝、このように守ることができまして深く感謝いたします。私たちは救いの約束をともしますと信じきれないものであります。しかし神様はこの約束をしてくださってます。その約束を信じて私たちも歩んでまいりましょう。神様、どうか私たちに信仰の知恵と力とを授けてください。皆さんの上に豊かな祝福がありますよう、この時を感謝し、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。